新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は7月の13日月曜日です。今日のニュースいきましょう。 G20 がデジタル通貨を事実上容認し、10月には規制論議が本格化か。イーサリアム 2.0 のローンチが2021年に持ち越しか。コインベースがアメリカシークレットサービスへブロックチェーン分析ソフトを4年契約18万3750万ドルで提供。フランスの製薬会社トランスジーンが臨床試験にブロックチェーンを活用。一つ目のニュースいきます。G20 が現金に代わる決済手段としてデジタル通貨を事実上容認する方向で調整に入り、マネーロンダリング防止などの規制論議を10月に本格する見通しであることを7月11日に共同通信が報じたというニュースです。共同通信によると、この情報は複数の G20 関係者が明らかにしたものということです。これまでアメリカをはじめとする主要国政府は、アメリカ Facebook が計画するデジタル通貨リブラの影響力を懸念し、民間の動きに対して牽制を行ってきましたが、各国中央銀行の中央銀行デジタル通貨 CBDC 導入計画が加速してきたため、方針を転換するといいます。また中国政府によるデジタル人民元 DCEP の試験運用を受け、デジタル通貨に対して慎重姿勢だったアメリカも検討を始めたということで、 G20 も対応を迫られ、デジタル通貨容認への動きに至ったということです。補足をします。 G20 は G7、 カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、アメリカ、イギリスの7カ国にアルゼンチン、オーストラリア、ブラジル、中国、インド、インドネシア、韓国、メキシコ、ロシア、サウジアラビア、南アフリカ、トルコ、欧州連合、欧州中央銀行を加えた20カ国地域のことです。なお、日本のデジタル通貨への動きとして、7月2日に日本銀行がレポート、中銀デジタル通貨が現金同等の機能を持つための技術的課題を公開しています。日銀はこのレポートで今後実証実験を通してデジタル通貨の技術的な実現可能性について検討を進める方針を発表しています。また6月18日にはカンボジアの中央銀行にあたるカンボジア国立銀行が2017年から取り組んできたブロックチェーンを基盤とした決済システム、プロジェクトバコンのホワイトペーパーを発表しています。このバコンは日本のブロックチェーン企業ソラミツがハイパーレッジャーイロハを利用し開発を行っています。なお、バコンのローンチはホワイトペーパーによると2020年前半を予定をしています。続いてのニュースいきます。イーサリアム財団、イーサリアムファンデーションの研究者であるジャスティン・ドレイク氏がイーサリアム 2.0 の初期段階フェーズ0のローンチが2021年に持ち越される可能性があることを明らかにしました。このドレイク氏の発言は7月10日に行われたイーサリアム 2.0 の第4回アマ Ask Me Anything での一般社からの質問に対し回答した内容です。ドレイク氏はイーサリアム 2.0 のローンチ予定はいつになりそうかという質問に対し、パブリックテストネットやバグバウンティープログラムなどについて 2,3 ヶ月のテスト期間が必要であり、これらを2020年第3四半期に行うことは難しい。そのためフェーズ0のローンチは早くても2021年の1月3日以降になるでしょうと回答しています。一方でイーサリアムの創業者であるビタリク・ブテリン氏はこのドレイク氏の発言に対し、あくまで2020年中のローンチを予定をしていると次のように反論を行っています。個人的な意見になってしまうが、私はこの回答に反対です。私は上記の準備の進捗度合いに関わらず、フェーズ0を1月3日より前にローンチしたいと思っています。と返答をしています。そしてその理由として、同じくビタリク・ブテリン氏は、イーサリアム1のローンチの際は、マルチクライアントテストネットの立ち上げから本番環境のローンチまで4ヶ月かかりましたが、イーサリアム 2.0 は、イーサリアム1よりもシンプルなので、イーサリアム1の時よりも準備に時間をかける必要はないと考えています。と説明を行っています。補足をします。イーサリアム 2.0 に関しては今年6月にマルチクライアントテストネットアルトナの立ち上げが行われております。つまりブテリン氏のイーサリアム1のローンチよりも時間がかからないという主張通りにイーサリアム 2.0 のローンチが行われるのであれば、遅くとも6月から数えて4ヶ月後の今年の10月にはイーサリアム 2.0 がローンチされる可能性があるかもしれません。
続いてのニュースは、コインベースがアメリカ合衆国シークレットサービスへブロックチェーン分析ソフトウェアコインベースアナリティクスを提供していることがメディアザ・ブロックの報道によって明らかになったというニュースです。アメリカ合衆国シークレットサービスはアメリカ合衆国国土安全保障省の一部であり、アメリカ大統領の保護に加えて金融犯罪の調査を担当しております。アメリカ合衆国シークレットサービスはコインベースアナリティクスを利用する契約を2024年5月9日までの4年契約で結んでいるとのことです。そして契約総額は183,750ドル、日本円にすると約1963万円とのことです。コインベースのコファウンダーであり CEO のブライアン・アームストロング氏は次のようにコメントをしております。ブロックチェーン分析ソフトウェアは何も新しいものではありません。実際に長い間利用されてきているものです。通常ブロックチェーン分析ソフトウェアは一般に公開されているデータを使用して暗号トランザクションを追跡しようとし、通常は悪質な行為者を捕まえるために使用されますとコメントしております。補足をします。ブライアン・アームストロング氏のツイートによると、コインベース社は初期の頃既存のブロックチェーン分析サービスのいくつかを利用してスタートしていたとのことです。しかしサードパーティーとデータを共有せねばならない、すべての機能やチェーンをサポートしていないなどの問題が存在していたようで、自社プロダクトを持つ決断に至ったようです。そしてそのためにブロックチェーン分析ソフトウェアを開発していたニュートリノを買収しました。コインベース社はコインベースアナリティクスに関わる買収コストや運用コストを回収するために特定の機関と契約を結びサービスを提供している段階とのことです。実際にアメリカ DEA や IRS もコインベースアナリティクスの利用について関心を示していることがザ・ブロックの報道によって明らかになっております。続いてのニュースは、フランスの製薬会社トランスジーンがブロックチェーンサプライチェーンのトレーサビリティプラットフォームハイパートラスト X チェーンを臨床試験プロジェクトマイバックに組み込んだことを発表したというニュースです。ハイパートラスト X チェーンはフランスのブロックチェーン開発企業ハイパートラストペーシェントデータケアが開発したプロダクトです。ハイパートラスト X チェーンは患者起点のデータのクローズドループ供給と分散型データチェーンを確保するブロックチェーンベースのソリューションを自己細胞治療に提供するとのことです。そしてハイパートラスト X チェーンは自己免疫細胞治療のサプライチェーン全体にわたって安全で効率的かつ透明性の高いワークフローのオーケストレーションを可能にし、製薬会社をはじめサプライチェーンおよびデータチェーンに関わるすべての関係者に大きなメリットをもたらしていくとのことです。またマイバックはウイルスベクターをベースに開発された個別化免疫療法プラットフォームです。トランスジーン社のエグゼクティブバイスプレジデント兼チーフサイエンティフィックオフィサーであるエリック・ケムヌール氏は次のようにコメントしております。ハイパートラスト X チェーンは世界中で複数の協力体制を整えながら患者さん一人一人の抗がん剤治療をタイムリーに設計することができます。ブロックチェーン技術は患者さんの遺伝子データを確実に保護しながらパートナーの介入をスムーズにかつ追跡できるようにするための完璧なツールです。ハイパートラスト社と協力してこの斬新なプロセスを立ち上げることができたことを大変嬉しく思いますとコメントしております。ハイパートラストペーシェントデータケアの CEO アンドレアス・ゴベル氏は次のようにコメントしております。当社のパートナーであるトランスジーン社と世界初の生産性の高いブロックチェーンを発表できることを非常に誇りに思います。トランスジーンの革新的で AI 強化された TG4050 がんワクチンとセキュリティ及びワークフローオーケストレーション機能を組み合わせた当社のプラットフォームは個別性の高いがん治療プロセスを最適にサポートしますとコメントしております。補足をします。トランスジーン社はがん治療のための標的免疫療法の設計と開発に焦点を当てたフランスの上場企業です。今回の臨床実験で利用されたハイパートラスト X チェーンの最も大きな特徴は製薬の出荷のスケジュールを立て、プロジェクトがどの段階にあるかをサプライチェーンのパートナーに通知する自動化されたプロセスなどが組み込まれているところのようです。医療領域は患者のデータを正しく堅牢に管理しながら早急でかつミスがない診療執務プロセスが重要なので、ブロックチェーン技術と相性のいい分野です。
はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として挙げておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは記事などに対して追記があった場合ツイートで更新の通知を行いますので、ぜひフォローしていただければと思います。また LINE 公式アカウントもやっておりまして、そちらでは新しい経済の公式情報をお届けしております。 LINE 公式アカウントもサイトの方から簡単に登録できますので、ぜひ登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。